If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜は集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
黒木さん、このメイクバンカブル本当に面白いですね。
ありがとうございます。
これもご自身の今までの人生のノンフィクション。
そうですね、
ドキュメント。
はい、ロンドンで金融マンやってた頃のノンフィクションですね。
国際金融のトップはこういう仕事ぶりなんだって本当に目から鱗でしたね。
はい、まあ洗いざらい書いて若い人の参考にしてもらおうと思ったんで
いや本当に面白いお仕事ですね。
そうですね、スリリングで売れたり売れなかったりシンジケーションがしますので、まあまあ面白かったですよね。
いわゆる日本でね、銀行の方っていうののお堅いイメージとはまたちょっと違う
野生的な仕事ですよね、はい、
何でしたか、象徴的な表現として熊の、
はい、熊の尻を噛みちぎるっていうですね、バイツィアスオフザベア。
これはどういう表現なんですか。
それはもう投資銀行業務をやる人たちが朝起きて、うん、もう本当に熊の尻を噛みちぎってやるぞみたいな感じで思いっきり仕事する時の、まあ、フレーズですね。
そういうフレーズがあるぐらい非常にある意味ではクリエイティブで、
そうですね、
そしてちょっと激しい
仕事でした
お仕事なんですけども、そんな黒木さんはですね、そのようなそのトップバンカーとしての仕事をされつつ、実は小説家に転身されまして、たくさん小説を書かれてるんですけども、今そしてイギリス在住ということで、はい、どうですか、チャールズ国王の戴冠式を経て今のイギリスのご様子は。
今ですね、ガス代と電気代の値上がり猛烈でしてですね、ガス代が3倍、電気代も2倍ぐらいになって、うん、1月7万円ぐらいかかったんですね、
冬は。おうおうおう、
もう家賃みたいな感じ で、うん、でとにかくインフレがすごいので、
はい、
ストも頻発してまして、
はいはい、
なかなか大変な時期ですね。全てガスの値上がりが原因だと思うんですけど。
そうですか、ぜひこれから黒木さんにいろいろ経済のこと、日本のこと、そしてそのバンカーとしての生き方などなどいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけど、とにかくリスナーの皆さん、このメイクバンカブルすごいです。おそらくこれ一度も我々が耳にしたことないような情報が書かれてますね。
はい、まあ普通の日本人は体験できないような話なので興味を持ってもらえるかなと思って。ただこの国際協調輸出は日本でも結構やってるんで、参考にはなるビジネスマンとか銀行員とか多い
いらっしゃるってことですよね。
2000年ぐらいから日本でやるようになったんですよ。
なるほど。ということでですね、今夜はですね、いろいろ知らない世界のことが分かるかもしれません。作家の黒木亮さんをお迎えしてお話を伺っていきます。黒木さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは黒木亮さんのプロフィールをご紹介します。黒木さんは1957年北海道のお生まれです。早稲田大学法学部を卒業後、大手銀行に入行し、海外派遣制度でカイロアメリカン大学に留学され、中東研究科で修士号を取得されます。その後、都市銀行、証券会社、総合商社勤務を経て、2000年国際協調融資をめぐる攻防を描いたトップレフトで作家デビュー。現在はロンドンに生活拠点を置き、創作活動を続けていらっしゃいます。早稲田大学時代は箱根駅伝に2度出場する一方で、 20km のレースでも北海道記録を塗り替えた経験を持ちで、ランナーとしての半生は2008年に発売された冬の喝采に綴られていらっしゃいます。ということで、まずちょっと気になっちゃうのがこの箱根駅伝なんですけど、
はい、
なんと瀬古利彦さんから助けを受け取った。
3年の時が瀬古さんが2区で、僕は3区だったんですね、はい、でもうトップで助けを持ってきてくれて、でおかげさまで僕もずっとトップで行くことができたんですね。
それ僕絶対見てますね当時、
そうですか、
生中継、
はい、
いかがでした？もう花形の競技ですけど。
まあもうトップで来られるとは思ってはいましたけども、いざ実際に体験するとびっくりしますよね。で、初めてタスクもらって前見たら、報道車が目の前に、真正面にあって走ってるんですよ。で、大砲みたいに10本ぐらい大きなカメラのレンズがこっち真正面向いてるんですね。それを見た瞬間ね、ああ、全国的な大会でトップ走るっていうのは、こういう光景を見ることなのかと、ちょっとびっくりしましたね。まあ、それが最初で最後になっちゃったんですけども。
いや、でも、そういうふうに、ランナーとしても、本当に素晴らしい才能をお持ちなんだと思うんですけれども、そこからね、そのランナーから、このバンキングに行くっていうのは、どういう流れだったんですか？
まあ、僕のそばに瀬古さんっていう世界のトップランナーがいましたから、まあ、自分はいくらやっても、あんなとこまでいけないと思いましたし、別の世界で生きようと思って。まあ、当時、海外に行けるのは、商社とか銀行が多かったんで、まあ、とりあえず銀行に就職したということです。
ところが、銀行に行ったらなんかちょっと研修とかがすごくドメスティックだし、はい、あとなんかママチャリかなんか乗って。
そうですね、ママチャリ乗って日本橋支店で外回りなんかやってましてですね、もう必死でペダルこいでたんで、ズボンのスーツが破れて、お客さんのとこ行って、なんか股がスースーするなと思ったらパンツが見えてたとかですね、結構大変な目にも合いましたですね。
今回のご著書、メイクバンカブルで、僕本当に衝撃だったのが、我々がイメージする銀行の方ってのは、まあそういうお姿か、非常に慎重にね、いろんな融資とかを進めていくっていうイメージだったんですけど、このロンドン、トップオブザトップのバンカーが何をやってるかっていうのを、本当にびっくりしました。グローバル資本主義ってこうなんだって、これ、名著ですね。
ありがとうございます。やってた仕事は国際協調融資で、まあ1億ドルとか2億ドルとか引き受けて、世界中に販売して協調融資団を作っていくっていう仕事で、まあかなりスリリングな仕事でしたですね。
いや、僕読んでてびっくりしたんですけど、例えばある国が国営航空会社のために大量のその飛行機を買うっていうの時のファイナンスを。
そうですね。エジプト航空なんか5億ドルのファイナンスでやってましたから、かなり大きな案件でしたね。
そしてこれ僕初めて知ったんですけど、そのマンデートってのがあるんですね。マンデートってのはどういうものなんですか？
はい、マンデートってのは融資団蘇生委任っていう意味ですね。で、マンデートをもらって融資団を作っていくという仕事ですね。
じゃあ例えばエジプト航空からマンデートを与えられると、それで融資条件とかを固めて募集するんですね。
そうです。いろんな銀行を呼んでいくと。まあ、ただエジプト効果はアメリカのアービングトラスト銀行がやった案件で大きな案件でしたけど、僕がやったのはサウジアラビア航空、これは士官時でやったりしました。
これですか、読んでますと、その例えばサウジアラビア航空が飛行機を買うときにもうすごいお金かかるから、それの融資を取りまとめられるわけですよね。
はい、そうですね。
でその時その融資条件を詰めるのがすごいですね。利率がこれぐらいでとか、担保がなんでとか。
そうですね。担保がないとなかなか貸せない国が多いので、飛行機担保にとって。で、サウジアラビア航空の時はかなり値切られて、苦しい条件でマーケットに出て、で、かつそのイスラムの国なので、金利払うのはみっともないから、あんまり中近東の銀行にアプローチしないでくれって言われて、ですごい蘇生に苦労した案件でしたね。
あと僕なんとなくね、そのバンカーの世界ってのはそうは言ってもお金だけ見てんのかなと思ったら、例えばアフリカのあの国にそういう案件の時は実際に現地行かれてどういう状況かを確認すると、
それはもう必ず確認しなきゃいけない、
必ずなんですか？
案件ですね。はい、やっぱり現地に行くとこう大丈夫かどうかって結構わかります。
わかるんですか？
かなりわかりますね。雰囲気で人と話したりとか、
それどういうことでわかるんですか？
まあ、例えば、アルジェリアだったら、日本の商社の駐在事務所行って、どういう支払い状況ですかとか、結構遅れてますとかですね、いろいろ聞いたりとか。あと、エチオピアの時はですね、エチオピア航空やろうとしたんですけども、支店長にそれだけやめてくれって言われて、でもどうしてもやらせてくれ。じゃあ最後に一回だけ、現地の状況を確認してくれって言われて、カンファレンスコールでエチオピアが、の日本大使館に電話して、今どういう状況ですかって聞いたら、エリトリア軍が反乱を起こして、アジスアベバの 100km ぐらいのところまで来てますって言われて、ちょっとこれはできないなって断念したんですけどね。
ですから実はこの中には、例えばイラクによるクウェート侵攻のような、その世界史的な事件も出てきて、
そうですね。
まさかバンカーがそんなことまで関わるような仕事してるとは想像してなかったんで、すごいなと。
融資というものはありとあらゆるものが影響してきますので、何が起きるかわからない。まさにバタフライ効果という、茂木さんが本に書かれてたようなことが起きると。 それを可能な限り予測しなきゃいけない。これ非常に難しいですよね。
一方でね、あの案件がまとまった時はなんかみんなで乾杯したいとか、まあ我々が思い浮かべるなんかロンドンのシティのかっこいい人生、うん、みたいなのもある。
そうですね、それはだからシンジケートローンの協調融資のクライマックスですね、調印式は。その時はまあみんなで調印してシャンペンで乾杯して、まあ顔真っ赤にして喜んだりしますけども、そこに行くまでが大変ですよね。
ですか、実は黒木さんこの本の中でも書いてましたけど、かなりいらした銀行に儲けさせたと。
そうですね、途中で辞めたんでちゃんとこれだけ儲けましたよって書かないとなんか文句言う人がいるんじゃないかなと思って、わざわざ書いたんです、
ね、さあいくら儲けたかはちょっと本を読んでいただきたいんですけど、これ読んでると僕は学生時代銀行で働こうと思った時は全くなかったんですけど、もし学生時代このメイクバンカブルを読んでたら銀行面白いかもって思ったかもしれないですね。
いや思ったでしょうね。だけど必ずしもそういう仕事に全員
行かないんですね。
つける人は少ないという厳しい現実が。
じゃあトップエリートしか見れない世界を今回メイクバンカブルでお書きになられているということでお話を伺っています。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は作家黒木亮さんを迎えして世界の金融の中心地ロンドンで起こっている本当に凄まじい話を書かれたメイクバンカブルについてお話を伺っています。
ドリームハート、
このメイクバンカブルはもう名言がたくさんあるんですけど、はい、そもそも読者の皆さんにぜひメイクバンカブルってこのタイトルの意味、
そうですね、
ご説明いただけますか。
バンカブルってのは要するに銀行が取り扱いできると、はい、要するに融資できるという意味なんですけれども、うんうんうんうん、この案件バンカブルじゃないよねとかですね、うん、よくそういう話をして、じゃあどうやったらバンカブルになるのと、うん、そんな使い方をして、まあ僕は担当したの中近東アフリカがあって、なんか担保取らなきゃいけないっていうケースが多くて、うん、で航空機とかタバコの葉っぱとか船とかそういうものを担保に取ってバンカブルにしてたという話ですね。
だからものすごくなんか人間臭くて生々しい世界でもありますね。
まあいろいろ工夫ができるのでとても面白かったですね、いかにバンカブルにするかと。
ものすごくクリエイティブなお仕事ですね。
そうですね、本当に創造性が必要な仕事で、だからこそ楽しかったですけどね、
はあ、はい。黒木さんイギリスに住まわれてもう何年になる。
35年ですね。
どうですか、そういうイギリスの、まあだからある意味では資本主義が誕生した国で、はい、今でもお話になってますけどロンドンの地位が低下したって言ってますが、ヨーロッパに関することだけでグローバルな金融センターとしての地位は全然もう揺るいでない、う
ん、やっぱりあの取引は全部英語でやりますし、準拠法は英国法かニューヨーク州法ですし、うん、そういう意味であんまり地位の低下っていうことはないですね。 1,2 割人が減ったかもしれないですけど、うん、ヨーロッパ関係の取引のやる人は。
でそういうロンドンのシティに黒木さんもそうでしたけど、外国の方も含めてね、才能とお金が集まってくる中で、はいはい、東京はどうしたらいいですか。
いや東京はもうずっとローカルのマーケットですよね。やはり世界の金融センターになるには英語が自由に通じるところじゃないと難しいですよね、うん、はい、ですから香港、シンガポール、ロンドン、ニューヨークですよね。
東京はどうしたらいいですか。で
難しいです、
ね、難しい。
それが分かったら苦労はしないのかもしれないんですけれども、なかなかドメスティックなマーケットから抜け出せないですよね。バブルの頃は世界の金融センターって言ったんですけど、それはそのバブル経済で活動が活発だったっていうだけで、うん、世界の金融センターにはなり得てなかったです、うん、それはもう東京に限らずパリとかフランクフルトなんかもなんとかロンドンの地位を脅かしたいと昔から思ってるんですけど、やっぱり揺るがないですよね。
僕これ全然比較するわけじゃないんですけど、半沢直樹っていうものがその日本の銀行のある意味では泥臭いでも人間臭い世界を描いてるとすると、はい、メイクバンカブルはグローバルの資本主義の一番すごいとこってこうなってるんだって、なんかサッカーのワールドカップ見てるような。
そうですね、
感動がありますね。
ワールドカップの世界だと思いますけど ね、ダイナミックですし、クロスボーダーでいろんな国の人たちが参加してくる場所ですから、それは大リーグですよね、日本のプロ野球に比べても。
皆さんとにかくこの黒木亮さんのメイクバンカブル、よく難しい難易度が高いものをロケットサイエンスって言ったりとか、あと素粒子物理学より難しいみたいなことを例えて言いますけど、 これを読むと国際金融のトップオブザトップはものすごい複雑なことやってんだなっていうのは。
まあでも私でもできるようなことですから。でもそんなに複雑でもない。
いやいや、ある種のリスペクトを持って本当に伝わってきました。今の世界はこの上に動いてるんですもんね。
やっぱり人間のやることですから、本当になんかせめぎ合いみたいのは常にありますよね。
ぜひ皆さん、現代のグローバルな経済の動きを理解する上でも、これ必読書だと思います。黒木亮さんのメイクバンカブル。集英社から出ています。これ集英社の青春読書に連載されていたものだということ で、
そうです、はい、
これから読者になる方も多いと思うんで、メイクバンカブルについて一言黒木さんお願いします。
私が国際金融市場でやってたことは、まあ昔の勤務先に気づかわずに洗いざらいぶちまけた本ですので必ずいい意味でも悪い意味でも参考になると思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、とても素晴らしいグローバルな経済の参考書教科書になっていると思います。ということで、今夜はですね、集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、今週はそろそろお別れの時間がやってきてしまいました。黒木さんにはまだまだお話を伺いたいので、来週もお越しいただきお話の続きを伺っていこうと思います。黒木亮さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は作家の黒木亮さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は集英社より新刊メイクバンカブルを発売されました作家の黒木亮さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。まあイギリスのね、シェイクスピアの言葉に、この世には自分が想像すること以上のいろいろなことがあるんだみたいなセリフがあるんですけど、僕は恥ずかしながらこのメイクバンカブルを読むまで国際金融の本当トップオブザトップがいかにすごい仕事をしてるかって知りませんでした。すごい感動がありましたね。あ、こうやっていろんな国の発展とか経済のね、いろんな変化を支える金融ってことが行われてるんだ。だからお金ってそういう意味で言うと本当にもう命そのものだなと、ね、お金があるからこそできることもあるし、だけどそれはちゃんと考えなくちゃいけないし、日本の銀行のロンドン支店の一部の方はそういうお仕事をやってるんだって、いやーびっくりしたしね。しかも黒木亮さんのこの本って本当にね、今まで生きてきた人生のありったけ書いてくださってるんで、もういろいろ目から鱗で学びがあるんで、ぜひ皆さんお読みください。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も黒木亮さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。